皆さんこんにちは、和島秀樹です。
皆さんこんにちは、わけばやしりかです。この時間はパンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオをお送りします。この番組はパンローリングチャンネル YouTube ライブでもお楽しみいただけます。 YouTube は番組ホームページの方からご覧ください。さて和島さん、日経平均今日大引けは4日続落で31円安 27,619円と、まあ、一時140円に迫る下げ幅となったんですよね。
まあ、注目された雇用統計はなんとなく想定の範囲内みたいな、ね、感じで、ニューヨークダウプラスになってたんですけどね、
はい、
ちょっとロシアの、ね、天然ガスの供給がまた滞るみたいなところで一転してマイナスということで、はい、ある程度ちょっと覚悟してましたけど、それよりは、うん、下げ幅縮小して、うん、あとは今晩レバーデーでアメリカ休みですんで、参加者もちょっと少なかったかなっていうね、多分明日も少ないんでしょうけどねと思いますね。
ジャクソンホールの、ね、パウエルショックと言われているところからちょっとなんか見通しにくいというか、
ずっと引きずってますよね。
そうですよね。
本当に先週の月曜日にがっくり来て、いやちょっと火曜日そうでもないかもみたいな感じですけど、水木金今日と
そうか
まだ外部環境は大丈夫かなっていうことを気にしつつなんか進んでる感じしますよね。
そうですよね、はい。何を材料に買っていけばいいのか、ね、マーケットを見ていけばいいのか、このあたりをたっぷり今日のゲストに伺っていこうと思います。今日のゲストご紹介しましょう。竹蔵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、さあ竹蔵さん、今日はどんなお話でしょうか。
そうですね、まあ最近の先物の動きだったり、うん、あとこの時期になったらやっぱ日経平均の入れ替えなどはもうありますので、
はい、
まあ、そのあたりと、うん、まあ、あと概算要求ですかね、このあたりがちょっと出てきたので、まあ、ちょっと目についたところをお伝えしたいなというふうに思います。
はい、はい、今日もお話たっぷり伺っていこうと思います。はい、さてここでパンローリングからのお知らせです。9月はトレーダーズワールド2022と題して、パンローリングチャンネルでは複数のオンラインセミナーを開催いたします。カリスマ個人投資家のテスタさん、将棋の羽生善治さん、そして石原潤さん、エミン・ユルマズさん、ラリー・ウィリアムズさんなど名だたる投資家が集結するほか、9月27日の火曜日には今日のゲスト竹蔵さんと岡村優也さんが出演するセミナーを配信いたします。竹蔵さん、このセミナーでは、まあ、株だけをやっている方にも重要な個別株に大きく影響を与える日経平均先物市場の見方というテーマでこう解説していただけるんですね。
そうですね、まあ、そのあたり岡村さんとですね、うん、ちょっと資料も作ってですねお伝えしてなと思ってます。
うん、はい、先物の見方について解説していただけるということで、はい、この9月27日火曜日の、はい、セミナーの配信も合わせてぜひご覧ください。
岡村さんイケメンですからね。
ね、竹蔵さんもイケメンでしょ。楽しい2人のトークが、ね、すごく楽しくて、はい、聞いている方にも伝わると思うんですけれども、27日の火曜日から火曜日に行われるということです。このイベント、大阪取引所および東京商品取引所によるヘッジ取引機会提供による投資者の利便性のさらなる向上を目的とした祝日取引スタートを記念して開催されるということです。お申し込み詳細は番組ホームページ、もしくは YouTube の概要欄をご覧ください。以上、パンローリングからのお知らせでした。では早速番組進めてまいります。この番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りします。さて改めまして、今日のゲスト竹蔵さんです。はい、お願いします。
お願いします。
よろしくお願いいたします。
今日も先物などのお話、売買動向などお話いただけるということでしたけれども、
はい、
はい、
まあ、そうですね、直近の、まあ、日経平均の動きを見ると、まあ、一時は2万9500円近辺まで、
そうですよね、もう3万円かっていう声もね、
でジャクソンホールの、まあ、パウエルさんの発言を受けて、はい、一転してもう今2万7500円近辺までっていうふうに、はい、まあ、この派手な動きの中で、じゃあ何が動かしたのかっていうことで見ると、
はい、
毎週これ、木曜日ですかね、部門別売買動向っていうのが出ます。
はい、
でこれはまあ先物、現物っていうの、まあ、これ別々で出るんですけど、これ今赤い線がですね、赤い、ずっとこの、6月ぐらいから日経平均が上昇するときっていうのが、
はい、
やっぱり海外投資家が買ってる。
うーん、
で逆に売っているとき、そういうときってやっぱり日経平均っていうのがやはり軟調な展開が多いっていう。
そうですね、あれ今出てる棒グラフの右から2番目の上に出てるやつがあれ8月17日の該当週ですからね、ちょうどあそこに向かって買っていったってことですよね。
そうですね、だからもう最近のこの日経平均の動きをずっと見ていくと、はい、このやっぱりこの部門別売買動向の中で特にですね、先物ですよね、 そのこう先物に相当こう買い需要が来ているっていうのがあります、
はい、
でこの6月の第5週から8月の第2週ですかね、これ海外投資家日本株の売買、はい、現物と、でこれ現物だけだったら3220億円売り越しなんですね、実を言うと。ただし、これ先物で2兆2000億円買い越してるってことで、もうほぼほぼこの先物を使って、こう、日経平均をこう動かしているなという印象がありますということです。で、対して、この、まあ、8月終わってですね、はい、一点、まあ、先週ぐらいからちょっと日経平均安いんですけど、じゃあこの部門別売買動向を見ていくと、やはりこの海外投資家、3772億円売り越しということで、でそのうち日経平均の先物1851億円売り越し、
はい、
でトピックス先物が708億売り越しということで、やはりこう一転して、売ってきたらこの日経平均だったり、まあ、トピックスというところが、軟調になってくるということになります。でやっぱりこの週は先々週の週になるんですけど、はい、この時って400円ぐらいしか下がってないんですよ、実を言うと、はいはい、ただから今週ちょっと発表になる、
そう先週分ですね、
先週分
ですよね、
どれだけこう海外投資家の動きになっているのかっていうのが注目されるかなというふうに思ってます。
なんかアメリカもヨーロッパもちょっと買いづらい中、日本っていう、
これね、微妙なのは、うん、年初からずっと売り越してたのを買い戻してるだけじゃないかって感じもないことはないんですよね。
そう、はい、だからその日経平均がその29,500円つけていくときに、はい、状況って何が変わったのっていう話をいつもまあしてたんですけど、だからその、まあ、一つには日経ダブルインバースの、はい、その
あれが前回の時にもおっしゃって
たんですね、まあ、ありましたけど、はい、その特にそういうすごいいい材料があったわけでもなく、そういう先物中心に買われていった。だから結局は現物っていうのは売り越していたので、はい、結局日経平均だけがこう上がっていっちゃった。で NT 倍率が拡大するっていう拡大で、
最高になってましたね。
そういうところがちょっとあったかなというふうに思います。だから
この動きが変わってくるかどうかっていうところが見た方がいいってことですか。その現物を買ってくるってことは。
現物は買ってないですよね、
ないんですもんね、うん、今まではね、
ちゃんと見直してるかどうかっていうのはちょっと懐疑的なみたいな話じゃないかっていう感じしますよね。
だ結局この、まあ、日経平均の特徴としてファーストリテイリングだったり、はい、東京エレクだったり、まあ、ファースト、あとソフトバンク、あとまあダイキンだったり、はい、第一三共とかそういう、なんていうんですかね、構成比率の高い銘柄、はい、これを上げる、を買うことによって日経平均だけが上がっていくっていう、仕組みっていうかね、まあ、そういうところがあったので、そういう、そういう、まあ、そういう商品ですよね、
うん、
日経平均というのが、
はい、
まあ、そういうところを今度是正していくというのが今後考えられる、
はい、
で今日ですね、まあ、先ほどちょっとこの番組が始まる前、ちょうど日経平均の入れ替えがちょっと
発表、そうですね、番組始まった時ですかね、
ですね、で発表になりました、
はい、
で今回今年のこれ7月に、日経新聞さんの方が、このちょっと変更点を出してるんですね。
コンサルテーションですよね、これね。
で、これ3つ大きく分けて、はい、ありますということです。今後ですね。
はい。
で、一番ちょっと大きいなと思ったのが、これ、構成比率のウェイト上限。ウェイトギャップっていうのがあるんですが、これの導入ってあって、
はい、
でこれ何かっていうと、これ2024年までに構成比率を上限を 10% にするっていうことが決まってるんですね。でまず今年2022年、
はい、
これは 12% 上限ですね。で来年2023年は 11% というふうになるんですけど、うん、今一番この日経平均の採用銘柄構成比率の中で、はい、これちょっと後図で お見せしたいんですけど、
うん、
今これ、やっぱりファーストリテイリングが構成比率で 10.3% 占めてるんですね、うんうん、はい、
今12だからまだ大丈夫なんですよね。そうですね、2022
年からは、はい、2023年までは上限が 12%、
はい、
で2023年からが 11% ということになるんですけど、うん、で2024年からこれ 10% までということ、でこれ2024年以降の今の体質でいけば、ファーストリテイリングはこの上限に引っかかってくるということ、
そうです、ね、だんだんややこしくなりますよね、日経平均株価
去年から株価換算係数
とか換算係数でねもう 0.1 しか入れないんだみたいなね、なんかもう
それまでは助数で計算
助数のも
その 10.、 今ファーストリテイリングだと構成率が 10.33% で、うん、その33をなくすとかいう単純なもんではないんですよ、ね、
それが次にある、はい、これ定期見直しっていうのがあるんですけど、まあ、今日発表になったこの定期見直しっていうのが今は年1回しか行われてないんですね、
はい、
で、
1つ前かな、
これが発表が大体9月で、
はい、2番の方ですよね、
であと で9月に発表して、はい、で10月から採用にっていう話
になるわけですね。
でそれがですね、今回から年2回になるっていうことなんですね。
春と秋と、
うん、そうですね、はい、でこれを今日も3銘柄ちょっと入れ替えになってるんですけど、はい、これ春と秋両方を3銘柄ずつ入れ替えるとすれば、じゃあ都合6銘柄が入れ替えになるっていうことです、うん、でその
次の見直しのたびに、
うん、はい、でその次が3つ目、ここがまた大きくて、これまでは、売買高の売買高っていうのを、出来高の方を多めに見ていたのを、はい、今度からは売買代金の大きいもの、これを優先的にこう組み入れていくっていうことになるんです。
値傘ばっかりになっちゃう感じですよ。だからね、
そうなんですよ、
ね、代金ベースっていうふうにしちゃうと、
そうなんです。で今日、まあ、今日ちょっと入れ替えのやつが先ほどちょっと発表になってたんですけど、ちょっとこれ今事前予想では、ちょっと事前予想とはちょっと違いましたね。今日発表になったのは、はい、日本電産、うん、あと SMC、うん、で事前予想ではこれオリエンタルランドだったと思うんですけど、はい、入ったのがホヤになりました。
時点ぐらいの候補だったですね。
そうですね、はい、でやっぱりこれ見ていくと、結局今和田さん言われてましたけど、値が下がるです、ね、値段が高い銘柄を優先的に入れるという形、だから売買代金 でこれ今除外の方は見ていくと、はい、やっぱりマルハ日露ですね、うん、であとユニチカ、あと沖電機っていう、まあ、値段が低い銘柄が除外されるということになってます。
うそうですね、
だから今まではこの売買高ができる定位株を日経平均に入れてましたけど、うん、これからは売買代金の大きいというか、まあ、そういう値傘株というか、まあ、去年あたりからこう任天堂だったり、まあ、そういうところを組み入れているのと同じように、そういう値段が高いことのところをこう優先的に今後入れてくるんだろうっていうのが、
これだからあれですよ、年に2回値傘が入って定位が外れるってことは、残りの222銘柄に単純、ね、225銘柄で構成するので、スライス売りっていうかね、金額ベースの均等化が出てきちゃうっていう、なんかでもまたちょっとこれも歪みますよね、なんかね。
でも良しとされて変更になったってことですも
ん、ね、だから、ね、日本経済新聞の方がそれで良しとされてるってことですからね。
で今日ちょっとお話したいのが、この日経平均の今この構成比率っていうのが、結局まあ先ほど言いましたがファーストリテイリングが今 10.3%、はい、で東京エレグが 5.41%、うん、あとソフトバンクが 4.19、はい、あと KDDI が 3.2、 ダイキンがまあ 3.07 というふうにこれ構成比率がこうなっているんですね、うん、まあ、これは上位の方です。で、まあ、先ほど言いましたけど、これ、ネガサ株を入れることによって、はい、これ徐々に多分これファーストリテイリングの構成比率も少しずつ下がっていくと思
う。そうですね、他の値傘も来ますもんね。
でなぜかというと、これちょっと今日外れたですね、ユニチカとかのこの、はい、今構成比率ってほぼほぼ 0.00 って言って、はい、もうないに等しいんです、はい、でこれなぜかというと、以前この株式併合というのを行っている企業で、はい、株価の見なしが今24円なんです。だからその24円の計算式でなっているということで、はい、まあ、今日外れてないんですけど、これ三井 E&S っていうのがあるんですけど、はい、これも42円の計算で今構成比率が 0.01% とかで、もうこういうのが今ゾロゾロあるということです、で今日まあ外れた、まあ、マルハだったり、まあ、あと沖電機っていうのも、沖電機もこれ今743円っていうのが限定なんですけど、みなし額面にしたら74円しかなくて、でそれの代わりに今度まあ、今今日9000台 の日本電産とか入ってくるので、これはちょっとだから今度ですね、月末にかけてこの組み入れるなんていうんですか、日本電産とホヤと、はい、あともう SMC ですか、これを買うこと、はい、買うじゃないですか、うん、で外れる銘柄のこの金額の差があまりにも大きいので、他のだから222銘柄を売って今後採用される日本電産だったり SMC を買うようにするんですよ、うん、だから他の222銘柄をちょっと売り需要
がちょっと売るっていう、だから下落2経費には株価がかかるっていう形になる、これは年に2回あるわけですよ、
ね、になるってことですもんね、はい、もう春から来年から、いや
今年はだから今回だから次回もまた春あるわけですよね、
行われると。
だそれまでは1年に1回だったのが、今度は4月ですか、
そうですね、
3月に発表して4月の末にそういうのを行っていくっていうの ることになると。
なるほど。
だからこの日経平均というやつがだから結局この、 もう値段が安いというか、はい、だからまあ次は、まあ、あの三井 E&S とか、うん、まあ、ひょっとしたら日本板ガラスとか、うん、まあ、そういうのをあの削って、うん、またこう高い銘柄とかそういうのが入ってくるんじゃないかなというのが予想されると思うんですよね。
この時期になるとじゃあ誰がどれを入れ替えるのかっていうのがちょっと注目されることになるんですね。
まあ、なんか今回外れたその OLC だったり、うん、まあ、そういうのが
多分業種で言ったら OLC だったんじゃないかと思うんですよね。そうですね。そうじゃなくて代金なんかそこのねところがなかなか難しいところですよね。
セクターのバランスっていうのもあるので、まあ、そういうところもね、うん、あって
メガサダック系を入れていくっていうわけにはいかなくて、
セクターウェイトってありますからね、業種の分散っていうのもあるので、でも多分それをより多分メガサ売買高出来高を取った可能性はありますよね。
セクターのウェイト上限みたいなのはないんですか？別に決まってはない
ウェイトそこではないと思います。
だいたい
はいはい、
だそこの銘柄数の
絶対1はあるんですけどね、はい、
だ銘柄数を偏らないようにっては書いてあるんですけど、
そうそう偏るんですけど、これ実際見ていくと偏るようになっちゃうんですよね。
そうですよね。
代金のことからいくと広がらない、ね、あの絶対セクターも多分 ある、可能性はある。
全業種が入ってるわけではないってことですもんね。
全業種入ってます。
入ってるんですね。
でもウェイトはだいぶウェイト差があるんでしょうね。外れるのがね、大きい外れて SMC 入るとかってなんか話ですからね。
ただ本当にこれ、まあ、去年その換算係数とかになってきたじゃないですか。今までのだから助数の計算からで、またこれもしあの2024年 10% 超えるってなったらまたこれややこしい計算式になってくるはずなんですよ。
今までだったら個別で私電卓で助数計算して、あの今日の日経平均全場はこの銘柄でいくら
出したってい
う、もうできな
かったもう聞かれなかったです確か。
もうなんだか分かんないですよ。なんかね、
そんな単純計算ができなく、あそうか、その
もうすでに去年入ったやつもあの10分の1しか組み入れないみたいなのは、はい、もうだんだんそういうの増えてきちゃうともうだんだん分かんないですよね、うん、
だからこの換算係数っていうのもだからこの今の平均値っていうのはだいたいこれ8500円ぐらいの株価ぐらいので、そこがより上のやつっていうのはもうそれ以上の計算にならないんで、
はい、
だからそこのところだ、
いくら高くても
そうです、そうです。だから任天堂なんか株価がいくら高くても、はい、その換算係数でやってるんで、そうですね、だからその1以上は絶対いかない
ように、その辺にいくら買われても影響を与えなくなるってことですよね、うん、そうです、そう
です。で今までみたいにこれユニチカみたいにゼロをどんどんどんどんよりは、はい、そういう 0.5 とか 0.7 とかの銘柄が増えることによってこの、ファーストリテイリングの構成比率ぐらいは少しは下がってくるんじゃないかなということは言えるのかなと思いますけどね。
そういう流れが今あると、入れ替えがあったと、
ま
あ、
今日大変よく
発表されて、
ね、先ほどね、
4時だったんですね。
まあ大体4時ぐらいに発表になるかなと、
取引時間終了してから発表されて、ね、まあ、明日の材料にもなってくるかなと。
まあ、まあ、そうですね、まあ、事前
な予想通りぐらいな感じではありますけどね。
そうですね、
まあ、だから大体やってましたもんね。
ただ値段が高い銘柄がやっぱり入ってくることによって、まあ、どれだけ、月末にかけてですかね、ちょっと
その日経平均にかけての需給の思惑っていうのはね、まあ、ありますよね。
一説に多分5、6千億円ぐらいの売り需要ではないかというふうにあったんですけど、それは、ね、やっぱちょっと大きいかなというふうに個人的には感じましたけど、
はい、あともう1ページですか。
ああそうですね、
はい、
いやこれあのそのなんていうんですか、先週日経平均結構下がってる中で、あのこれ野村のあの高配当銘柄70っていうのが実を言うと年初来高値更新してましたっていうのがあって、じゃあどういう銘柄が入っているのかなっていうのをちょっと見ていくと、これちょっと 7月のですね、ちょっとあれ8月になったら、でもこれあのインペックスが今1万高層比率が高くなっている状況でした。でその後はやっぱり商船三井だったりとか、あと東京海上、あと関西電力、あと KDDI、 あとは中部電力、ゆうちょ銀行、大成建設、キヤノンとかね、うん、まあ、そういうところなんですけど、これ大体パーセンテージほぼほぼ一緒でしたね。
ああそうですか。
あの均等になんか買ってるなっていうイメージで、この70銘柄で、あと配当50というのもあるじゃないですか。
あ、ありますあります。
こっちもちょっと年初来高値は更新しなかったんですけど、結構高値圏内、高値圏にはあったんですよ、この50の方も。でこの見ていくとやはりこの50にもう70にもまあ入ってられるんですけど、ちょっと若干銘柄がちょっと違ったりとかあって、あこれ組み入れてるやつも全然ちょっと違うんだなっていうのをちょっと見てたんですけどね。 であとはやっぱりねアメリカのニューヨーク市場もやはりこのナスダックとか下がってるところでもやっぱり後輩投銘柄っていうのは下がりの率が少ないなっていう印象はあったなというふうに思いました
ね。うん、今回では徐々に徐々にあの株主還元を高めていくんで配当を、ね、増やしてる会社も多いですもんね。
そうなんですよね。ただしこれちょっと気をつけていかないといけないのがやはりこの原油だったり、はい、あと海運ですかね。海運今回やっぱり商船とかも
原油海運、まあ、物価でしたら商社もそうかもしれないですね。
14% ぐらいあるんですけど、はい、コンテナ船指数っていうのが先週末もやっぱり 7% ぐらい下がってたりとかでちょっとこの市況関連のところにはなんていうんですかそういうところちゃんと見ていかないと、はい、
株価もそんなに上がらなくはなってきてますよね。なんとなくね本来の9月の、ね、配当落ち堅実期の、ね、時だったりしますもんね。
だ去年の9月もだから配当金利前に暴落したんですよね。
ああなるほどなるほど。
だからそういうのもちょっと頭にありながらの今売買があるのかなっていうふうには思うんですけど、うん、まああの時とやっぱ状況も会員のところですかね、まあ、そこはちょっと違ってるのかなという思いましたけど、ただ商船と郵船はやっぱ強いですね。カーブとかに比べて
そうですよね。川崎さんがね第一四半期の時にあの追加の株主還元策を出さなかったんで利回りちょっとやっぱり見送りみたいなねところありますよね。
あそこはやっぱりエフィシモのあれなんですか、あそこ大株主エフィシモを持ってる
じゃないですか。あそうですそうです。
それに対応するものじゃないかなっていうふうに、
は
い、
だから、ね、昔の自社株買いでそれ買い取るとかなんか、ね、そういう観測はずっと底流にありますよね。そうそう
じゃないと今回のところでも一社だけ増配しないんですよね。
そうですね。
だちょっと配当利回りがあの他の2社と比べて
追加株主還元策を配当でするとも言ってませんからね。
書いてないです
。追加株主還元策1000億円超としか書いてないんで、自社株買いやる可能性は、
ね、そうですよね。だから
観測でしかありませんけどね、
はい、だからそのあたりで最近川崎汽船の、うん、あの動きっていうのがちょっと悪いなっていうふうには思いましたけどね。やっぱ株に入ってないんですよね両方ともこの高配当の。
あんま良くないですよね、うん、
あの高配当の、うん、あのこの70の方にはこれ商船三井入ってるんですけど、はい、これ確か郵船入ってなかったんですよ。で50の方には日本郵船も商船も入ってたと思ったんですけど確かあると思って、
うん、この勝手なこと言って野村が幹事じゃなかったりするんですかよく分かんないですけどだからそういうシーンはありそうですよね。なんかよく完全に個人的な意見ですけど
でも50の方に入ってた
からね。ああそうですね。なるほど。
だから70の方に入ってなくて、
なるほどなるほど。
50の方にあれと思ったんですけどね。
うん、ま、興味深いですね。70のチェックするとね、そうなんです。建設会社とか結構入ってたり、
そうそう。
意外な銘柄が結構入ってるっていうのは。
まあ、これすぐ叩けば出てくるの で、ね、あの組入れ比率なんかはね、だからちょっとあのこう見ていくと面白いかなと思いました。はい、
結構指数の動きは限られていたというかこうちょっとレンジっぽい今年動きだったので、ね、ちょっとそういう材料が出たところを狙っていくしかないかなとい う、
そうです、ね、であとは、ね、あの長期で投資あの今先ほどあの武田さんご指摘になったり海運とかあの少し資源のところは別としても、安定的に配当しているところは結構株主とするとね、
はい、
あの配当利回りが結構魅力的だったりするので、
はい、
以前より利回りの高い銘柄増えましたから ね、
うん、
そ
う
ですね平気で、ね、4% 5% ありますもんね今ね。なのでやっぱそういうのも選択肢の一つですよね。
長期で保有されていくこれから買っていこうっていう、はい、まあ、下がったところはそういうところが物色されているような動向が、まあ、
9月はね月の、
そうですよね、
9月3日
に持ったということですよね。
しばらくそういう状況が、ね、続いていきそうな感じもしますが、まあ、材料というと、さっきちょっと一部ありましたが概算要求が発表されて、うん、まあ、それにまつわる銘柄なんかもじゃあこの後、
はい、そうですね、
延長戦でもご紹介していただけたらなと思っておりますので、はい、このお話の続きは延長配信の方で伺っていければなと思っています。そしてではその竹蔵さんパンローリングからのお知らせです。竹蔵さんのメルマガについてなんですが、50億稼いだ男のメルマガでは寄り付き前に押さえておきたい情報を毎朝配信しています。各新聞紙の報道やニューヨーク市場の動向など日本のマーケットに影響のある主なニュースや国策銘柄売買動向など多くの投資のヒントをお届けしています。今日あの教えていただいた日経平均の入れ替えの他にも大量保有報告書とか自社株買いなどのイベントで、まあ、メルマガ読者の満足度が高いという評判なんですけれども、今日もこの概算要求についての、ね、内容などもメルマガで配信されてましたよね。
あ、そうですね、まあ、いつもこの8月30日ですかね、8月末にはその各 省庁の、はい、まあ、概算要求など出てきているので、まあ、そこから、まあ、まあ、今年っていうか1年長いスパンで、うん、まあ、大体こういうところが目新しいところ、あと、まあ、予算が増えたなっていうところにちょっと着目して、関連銘柄とか出していこうかというところがありました。あとね、これ大量報告のところも結構動きが、はい、あったりするので、はい、まあ、これ、まあ、自分でもですね、ちょっとこの物言う株主じゃないですけど、はい、そういうところがちょっと出てきたりすると、やはりやっぱ兼業の方とかなかなかそこまで見ていけないと思うので、まあ、そこちょっとこう書いてですね、出してるというのが、配信してるというのがあります。はい、
結構これね、町間さん、一つずつ拾っていくのは大変な作業ではある。
拾っていくの大変ですし、まあ、朝もね、本当に毎回そうですけど早くから本当にいつ寝てるんだ状態ぐらいでね、やっておられるのは頭下がりますし、一目で 見るとね、今日直近のところとかその先の材料どんなところを見ていけばいいかってのはね、分かるので、これはもう本当に必見だと思いますよね。
その自社株買いもさっきもありましたけれども、動いてきそうな銘柄についてもその朝に配信されているってことですよね。
まあ、自社株買いっていうところに縛りっていうよりも、まあ、発表して、まあ、今なんていうんですか、この発行株式数に対してやっぱりどれぐらいのものを今回、
結構多いのありますもんね。
あるんですよね、はい、実を言うと。だからそういうパーセンテージとかをこう、あって、まあ、大体 この企業大きいんじゃないですかみたいなとか、まあ、あと癖ですよね、はい、全然ここの会社買わないみたいな。
ああそうですね、
そういうのを、まあ、これ月1回ぐらいこう毎日更新、毎月更新されたりして、はい、まあ、それを見ながら、うん、あ今回結構買ってるなとか、まあ、先ほど見たらトヨタは全然買ってなかったとかね。
まあ、そういうのこれちなみにあれですよ、若林さん、買わなくてもいいんですよ
自社株買い
は、自社株が1億やるって言って、うん、やらなくてもいいんです。
なんでですか？
宣言して、
だからそれは
道義的違反ですけど、法律違反じゃないんです。
へえ、やっぱやめましたっていう。
最近は少し準拠してやってるところあると思うんですけど、はい、始まった当初にある会社がすごい株数株って言って、
はい、いや、ね、
取材して取材ったんですよ。で、はい、そしたら、いや何言ってんですか、全部買うって言ってませんよって言われました。
あ、それぐらいやろうかな。
実際だから、そこまでだから株価が上がっちゃったとか、はあ、いろんな事象があるじゃないですか。だからやるとも限らんっていうね。今竹田さんおっしゃったように癖があるんです。ちゃんときっちり行かれるところと、そうでもないところってありますよね。
だから昔なんて本当にトヨタとかね、はい、枠をすごい取ってて、うん、1週間で買い切って、はい、あれもう終わったんだ。
ありました、一気に買うっていうのもね。
最近はさすがにこう機械的にやってるんで、もうそんなにないんでしょうけど。
じゃあそのあたりのまあね、ずっとこう長い経験の中での
、
傾向などもここで知ることができるということですので、ぜひこのメルマガについては、YouTube 概要欄、そして番組ホームページの方でお知らせしております。また月2回フォローアップセミナーも開催されておりますので、今月は14日水曜日と27日火曜日に開催されるということです。ぜひお申し込みください。以上、パンローリングからのお知らせでした。ということで、あっという間にラジオタイム終了となります。ここでお別れの時間です。この後もパンローリングチャンネル限定配信の YouTube の方でお楽しみください。来週も素敵なゲストをお招きしてお話を伺っていきます。それではラジオの前の皆さんとはここで終了です。また来週です。この番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしました。